お立ちいただいて賛詠546番。朗読文イザヤ書12章別紙をご覧ください。イザヤ書42章1節から4節。見よ、私のしもべ、私の支える者を。彼の上に私の霊は置かれ、 彼は国々の裁きを導き出す。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、暗くなることも傷つき果てることもない、この地に裁きを置く時までは、続いて主の祈り、別紙の裏をご覧ください。主の祈り、天に増します我らの父よ、願くは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌168番。お添えください。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書 13章6節から9節、新約聖書134ページ、ルカによる福音書13章6節。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。以上です。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守りますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとおのきを持って謙虚に仰ぎ見、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心弱い、信仰の薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながらそんな私たちを常に顧みてくださり、温かい眼差しで導いてくださることに深く感謝いたします。主イエスキリストの十字架の死が私たちの罪をあがない、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。神の救いの恵みに深く感謝いたします。主よ、どうかあなたの限りない慈しみと許しに応え、私たちがその恵みにふさわしいものとして主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として主に十字架の歩む群れとして導いてください。兄弟キリストの体である教会が聖霊の御力によって福音が述べ伝えられ、御言葉に生きる教会として正しく信仰を継承していきますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。本日は宮城中地区の講談交換による礼拝です。仙台阿波総教会の吉尾牧師を迎え、待つこと祈ることと題しまして、ただいまより説教を賜ります。主よ、説教者を祝し、聖霊によって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますように、信仰を強めさせてください。この礼拝が最初から最後まであなたの御手のうちにありますよう導いてください。東教会の中本牧師は本日阿波総教会でご奉仕をしております。先生の上に豊かなご祝福がありますように、また仙台阿波総教会の礼拝をお守りください。今世界では地震、災害、戦争、貧困、気候変動などにより被害が さまざまな問題が山積しています。人間の醜い欲望や罪深い愚かさに心が痛みます。主よ、どうか御心の天になるごとく地にもなさせてください。私たちは混沌とした社会の中であなたを見失うことなく、主に生きた言葉を常に信じて進んでいきたいと思います。今日さまざまな事情により心に集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちの同じ恵みを与え、お一人お一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。悩み苦しみ困難の中にある者には慰めと励ましとを与え顧みてください。喜びの中にある者も主の御名に帰すことができますように。これらの感謝と願い等を主イエスキリストの御名によって御前にお下げいたします。アーメン。説教、待つこと、祈ること。牛尾助手牧師。
東北教区の宮城中地区の交わりを感謝をいたします。3年ぶりの講談交換ということで、今日は礼拝後2時からエマウで地区の協議会がございます。今日の聖書のところで、実らない一軸の木の例えというのがあります。ここでは3年ですね、一軸が実らなかったと、3年間新型コロナウイルス感染で、ある面ではこちらの仙台東六番町含めて、私どもの仙台アファソー教会含めてですね、3年間、何もしなかったわけじゃないんですけども、かなりですね、ある面では今日の聖書のような形で実が結ばれないような、そういう状況に、追いやられたと申しましょうか。そういうような思いがあります。しかしこういうのはいつまでも続くわけではないわけですね。必ずそこに光があり、また闇が溶けてですね、大きな恵みと祝福が与えられると、そういうことを信じて、そういう忍耐を持って私たちは主に礼拝を捧げてきたわけでもありますし、その大きな喜びと祝福、祈り、御言葉に共に預かることの幸いがあることを思い、心から感謝することでもあります。今日の聖書を読んでいただきました、ルカによる福音書の13章6から9のところですけれども、実のならない一軸の木と例えとあります。実はマタイとマルコ、そしてこのルカの福音書にですね、3箇所この一軸の木の例え、いわゆる一軸の木についての記事と申しましょうか、箇所がございます。特にマルタイとマルコの場合は、いわゆる並行記事と申しましょうか、同じ流れの中で一軸の木のことが出てきていますけれども、このルカのとこだけがマタイとマルコと違うところでですね、この記事が出てきているわけです。何が違うかと申しますと、マタイとマルコの場合ですと、今週から22日水曜日からレントに入るわけですね。いわゆる昔で言えば四旬節と、40日という意味ですね。最近の日本キリスト教団の教会歴、教会の暦では受難節と、そのように言うようになっています。教会歴は教会教団教派によって少しずつ名前が変わることがありますけども、この受難節に入るその水曜日にですね、この一軸の木のちょっと例えについての聖書の記事をちょっと今日は準備をいたしました。そういう意味ではルカの福音書の13章は、ちょっと先ほど申しましたように マタイとマルコとちょっと違う箇所で書かれているわけです。特にマルコによる福音書のところを見るとですね、11章なんですけども、11章の12節から14節がマルコによる福音書で、実のならないイチジクの木がここでも語られているわけです。マタイですと21章、ここでは受難週の入る前の時ですね。特にマルコの11章ですと、ここではイエス様がその直前の記事では、コロバですね、ロバの子に乗ってイエス様がエルサレムに入場されると、ここからいわゆる受難週が入るわけですけども、その時にですね、次の日の、いわゆる月曜日に、いちじくイエス様お腹すかれたわけです。お腹空かれて、いちじく遠くから見てて、あ、いちじくの木があるなと、葉が茂ってるなと、そういうのをご覧になって、お腹空かれてですね、朝ですから、いちじく食べたいなと思われてですね、いちじくのところに行かれたわけです。しかし、葉が茂っている中で、いちじくの実が一つも見当たらないと、そういうところでですね、イエス様はイチジクの木をなんとですね、呪われたわけですよ。呪われたんです。たまたま通りがかったところでイチジクの葉が茂っていたけども実がないと。それはマルコのところでは、それはイチジクの季節ではないと書いてあるんですね。ちょうど受難週ですから3月頃ですよね。2月、3月か4月の初めぐらいでしょうけども、そのイチジクの木というのは大体夏頃だと思うんですね。センターバス教会の牧師館の裏側にはイチジクの木が3本になってるんです。私は仙台に来た時は9年前ですね、中本先生と同じ月年に仙台に赴任したわけですけども、牧師館の裏側にはイチジクの木が3本になってですね、毎年だいたい6月頃から少しずつイチジクがなるんです。たくさんなるんです。それで取ったのをですね、教会の方々に分けるんですね。イチジクの木、牧師館でなってたイチジクですよと言って開けて、みんな喜ばれるんです。でこのイチジクの木は聖書には結構出てきますね。旧約聖書にもイチジクの木についていっぱい出てきています。今日はイザヤ書が講読されましたけれども、ヒゼキヤ王というのがいますね。彼が病気になった時にイチジクの木をですね、イチジクの実を患部に当てたら良くなったという、そういうのが旧約聖書に出てきますけれども、イチジクの木というのはそういう意味ではいろんな象徴的な意味があります。後で申しますけれども、そのイエス様はそのイチジクの木、実がならないことですね、呪われたんです。もうこれ、お前はこれから実がならないようにと言って呪われるんです。マタイの20章を読むとですね、同じ平行記事ですけども、呪われた直後にイチジクが枯れてしまったというのがあるんですね。で、マルコの場合ですと、次の日に同じところを通ったらイチジクの木が枯れてしまったとかね、そういうふうに書いてある。ですから、マリメンでは、イエス様はちょっと残酷な人じゃないかとかですね、とばっちりだとかですね、そういうふうにこう思うんです。本来受けなくても良い災難が、被られてくる。巻き添えに、巻き添われるわけですね。そばずれと申しましょうか。難癖と、言いがかりだとかですね、それは八つ当たりじゃないかとか、そういうふうにこう、弟子たちはイエス様に言うこともできたんじゃないかと思うんですけども、それでですね、呪われるで枯れてしまう、いい迷惑だと思うんですね。でそういう意味ではこのイチジクというのは、これはイスラエル民族とかユダヤ民族とかですね、あるいはそういうファリサイ派の人たち、そういうふうに例えられていくのが、私たちがそういうふうにそれを解釈していくわけです。イチジクは何も罪がありませんから、イエス様はそのイチジクの実という実がならないということで、 3年間ですね、イエス様は交渉外に入られて福音を述べ伝えられたわけですし、いろんな人たちを癒されたんですね。病気の人癒されますし、目が見えない人、口が聞かない人、悪霊に取り憑かれている人をイエス様は癒され、悪霊を追い出し、しかも亡くなった人がいるわけね、死人がよみがえるという、そういう劇的な奇跡を行われるわけです。そういうのを3年間、あとは御言葉ですね、言葉、権威のある言葉を語られてくる、そういうことをなさったにもかかわらずに、ファリサイ派の人たちはですね、ジェラシーでもってけしからんと、神を呪っているとかですね、冒涜しているという形で、殺そうとするわけであります。そういうことをご覧になってイエス様は、イスラエルは実らない一軸だと、そういうふうに理解されて、もうお前はもうこれからならないようにと言われて、マタイですと即座に枯れると、まじないんですね、魔術のような感じで、まじないをされたような感じですね。マルコは次の日には根元から枯れてしまったわけです。そういうことを考えながらですね、今日の先ほど読んでいただいたルカによる福音書の13章、ここは平行記事ではないという形で、実のならない一軸の木の例え、普通平行記事ですとその直前の上のですね、12章の57節のところでは、訴える人と仲直りするという込み出しの中で、括弧でまた5の25という、これ平行記事ですよという、新旧約聖書を翻訳し監修し、それを発行したですね、プロテスタント側とカトリック側の親切なですね、そういう編集なんです。もともと聖書はこういう込み出しにしても章にしても説にしても何もなかったわけですね。それをずっと人間の知恵で、特にルターの宗教改革の後にグーテンベルクの印刷術が広まって、たくさんの印刷本がですね、出来上がった形でみんなが共通して何章何節と理解できるように、ご丁寧にこういう章とか節ができたわけでありますね。それもましてもっと親切にですね、各段落ごとに込み出しが出てくると、私なんかゆらの世話だと思うんですけども、これは編集過程でなされたことでもあります。そういうことを見ると、今日のところは平行記事がないということでもありますね。でも先ほど申しましたように、一軸の木についてはマルコもマタイもありますよということであります。で、先ほど何度も申しますけども、イエス様はですね、マルコマタイには一軸を呪われるんです。すごいことだと思うんですね。呪いについてもいろいろパウロとか出てきますけど、今日は申し上げませんけども、呪われると嫌ですよね。イエス様は愛のお方ですからね、神の子、愛そのもののお方、柔和であり謙遜でですね、そういうお方が呪うということはよほどのことだというふうに理解されるわけですし、でマルコもまた先ほど何度も申しましたように、伝統から入って、当時ですから伝統がなかったわけですけども、受難節、旧約でいけば吸い越しの祭りの時期でもあります。そういう中でお腹を空かれて一軸を見て食べたいなと思ったらなかったということで呪われることを前提に、このルカロみたいに見たいなと感じているわけですけども、そこではですね、イエスは次の例えを話されたと6節にございます。そしてイエスはというふうに形で例えを話される前提があるわけですね。これが13章の1節から5節、悔い改めなければ滅びるというものが前提として、イエス様はそれを一軸の例えをここで持ち出されたのでもあります。何がここで 13章の1節から出ているかというと、2つの事件があったわけです。で、1つがガリラヤ人たちが災難があったということですね。ピラトがガリラヤ人の血を生贄として混ぜたという、これはどういう事件かというのはわからないと言われています。いろんな仲介書を見てもですね、何があったかというのは具体的にはわからないと、いろいろ推察はされていくわけですけれども、事実に関して、事実関係についてはわからない。ただ総督ピラトはですね、ちょっと残忍な総督だったということを言われていますので、まあ、ガリラヤ人ですね、まあ、過激なガリラヤ人と、まあ、そういう人たちを、まあ、殺したということでもあります。それがニュースに広まってイエス様のところに知らされたということですね。で、2つ目が3節以降のところにありますように、4節ですね、シュラムの塔が倒れて死んだと、18人が塔が倒れて死んだ。台風で千葉県の何年か前に台風があって、ゴルフの練習場の大きなネットがですね、台風のために倒れたっていうニュースがありました。動画もありましたけども、あるいはいろんな台風や地震の等でですね、多くの人たちが犠牲になって亡くなるという事件もあります。当時のイエス様の時代も、いろんなそういう事件とか、事故ですね、不可抗力の事故もあったわけです。ここでは、シュルアムの塔が倒れたと、まあ、ここでは、シュルアムの水道工事が行われてたんじゃないかと言われて、そこで塔を建ててですね、それが何かの弾みで倒れて、18人が死んだというですね、まあ、そういう事件が、事故があったということを、それでイエス様がですね、それはどの人よりも罪深いものだったと思うのかという形で、不可抗力で事故で、あるいは私たち現代でも東日本大震災、あるいはトルコやシリアの地震ですね、4万人以上の方が亡くなったと言われているわけですけども、そういう形で事故や事件、いろんな形で亡くなった場合が、それは罪深いから亡くなったのかという、そういうふうに当時の人たちは、いわゆる因果応報的な形で理解する人たちがいっぱいいたわけです。今私たちはそういう因果応報で地震が起こって亡くなったのは、それは罪深かったんだとかですね、そういうふうに理解する人は誰もいないと思うんです。もしいたらとてもびっくりし、非常に怖い恐怖なですねことだと思います。13年前ですね、東日本大震災が起こったときに、私は埼玉県の方に、おりましたけども、その時にで、ね、しばらくして、イギリスにいた、まあ、教会員の家族がイギリスにいて、たまたま、日本に帰ってきたときですね、その方、とても信仰深い方だったんですけども、東日本大震災では、それは神様のですね、罪の報いなんだと、まあ、そういうふうに言った人がいるんです、まあ、いろんな形でそういうふうに理解して言う方もいるかもしれませんけども、でもそういうのを聞いたらですね、現地の人たち、東日本に犠牲になった地震や津波のために犠牲になったご遺族の側でそういうことを聞いたらですね、何を言ってるんだと、キリスト教のクリスチャンがそういうことを言ったら、もうキリスト教なんて絶対行かないとか、そういうふうにこう理解されるんじゃないかなと思うんですね。いわゆる因果応報というところがあって、そういう中で最後のところで、決してそうではないと、言っておくがあなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると、そういうふうに書いてある。それを受けてですね、イエス様は次の6節にある次の例えを話されたという形で、実のならない一軸の木の例えを話されたということでもあります。ちょっと回りくどい形で、ですけども、まあ、先ほどのマルコマタイですね、実がならないために呪われて枯れてしまったということを思いながら、このルカを読むとですね、ルカはまあこのマタイ・マルコの後で書かれたと言われてますけども、ルカは多分それをよく分かっててですね、少し アレンジした形でこの例えを持ち出したんじゃないかというふうには、まあ、推察するわけですけども、そうじゃないんですよと。確かにイチジクはイスラエルあるいはファリサイ派の人たち、悔い改めない人たちで枯れてしまうというふうに言うこともできますけども、しかしもう一人のここでは解釈はですね、6節のとこ後の方で、ある人がブドウ園に中の木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかったと。これは先ほどと同じですね。そこで園庭にいたと。もう3年もの間この一軸の木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない、だから切り倒せと。なぜ土地を塞がせておくのか。ここもさっきの同じイエス様の呪いと同じような非常に厳しいですね、ある面では裁きのようなところがあります。もう切り倒せと、ダメだ。私たちの今の社会でも企業とか学校とかですね、そこに利益のためにいわゆるいろんな形で、まあ、競争社会ですから、ある面でやむを得ないわけですけども、本当に人間が人間として受け入れられてくるとかですね、価値があるとか、そういう問題については非常に疎いところがあるわけです。ロシア、ウクライナ問題もそうですし、温暖化の問題もそうですし、アフガニスタンのですね、女性問題、スカーフをしてないというだけで捕まえられてしまう。女性はもう学問は必要ないという、そういうような21世紀の今の時代でも、北朝鮮のこと、餓死する人たちが毎日毎日出ているのにですね、核実験をしたりミサイルを発射したりと、そういうミサイル発射をいちいち報道するということも問題じゃないかなと思ってたりしますけども、そういう矛盾だらけの私たちの社会の中でですね、もうダメだと、もう潰しなさいと、切り倒せと、そういうふうにもう言いたくなることがたくさんあると思うんです。人間関係においてもそうだと思うんですね。なかなか話が合わないと。今日は中本先生が阿武蘇教会におられて、阿武蘇は9時からですね、教師礼拝というのをしているんですね。CS の教師、教会学校の教師の礼拝をしています。教会学校の子どもたちが、来ているとですね、分級の時に教師たちが他のところで分級するので、教師が、説教を聞けないということですね。だから9時からですね、教師礼拝、CS の教師礼拝をしているんです。それで中本先生、いつもそれでやって礼拝説教するんですけども、礼拝説教するものを教師礼拝で説教するんですけども、中本先生が説教されているのを私もずっとしばらくこちらに来るまで聞いてたんです。その時に最初に人間関係のことを言われたんですね。人間関係。そういう意味ではまさしくですね、私たちは人間関係でいろんな形で煩わされる部分がありますし、なかなかこうすぐに切ってしまいたいという思いを持つことが多々あるわけですね。そういう意味ではここでもおいても、もう切ってしまう、切り倒せと、私たちも煩わしいからもう切ってしまおうというふうに思うことがたくさん出てくるわけです。学校もそうだと思うんですね。教会もそうだと思うんです。もうでもここを読むとですね、こういうことが書いてある。8節ですね。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてくださいと。木の周りを掘って肥やしをやってみますと。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してくださいと。もう一度待ってくださいというふうに言うことですね。そういう人がいるということが、私は教会あるいはこの世のですね、素晴らしさではないかと思うんです。もうこいつは必要ないから切り倒すと、そういうふうにもうある面では排除するとかですね、 そういう思いを持ちたいと、持っている、それはそれで何に事情があるわけですけども、でもそういうふうに思うときに待っても、待ってくださいと。木の周りを掘って肥やしをやってみますと、まあ、これは私たちはまあ例えですから、この園庭こそがイエス様だというふうに理解していくわけですね。まあ、教会、まあ、今日は礼拝ですから、説教ですから、まあ、教会ということをですね、意味言えば、教会もまた待ってくださいと、という人が必要なんですね。教会にいろんな人が来ます。いい人ばっかりじゃないんです。貧しい人、苦しい人、悩みを持っている人、いろんな人がいますし、そういう中で、ああ、もうこの人はもうダメだと、早く辞めてくれればいい、来なければいいというふうに思うような時でもですね、やはり待ってくださいと、という人が必要で、まあ、牧師、特に役員さんですね、長老、執事、そういう方々が待ってくださいと、まあ、しましょうと、そういう忍耐を持っていく、実がなるのを待つですね、そこに愛が、教会の愛がある、神の愛があるのだと思います。私たち自身もそうだと思うんです。皆さんいかがでしょうか。皆さんはある面では、まあ、長老教会もですね来られて真面目ですね、失礼ですけど、まあ、長老教会の部長にそういう意味では固い福音をしっかりと守る、素晴らしいことだと思います。でもなかなかこう合わない方々も出てくることがあると思うんです。そういう時に洗礼を受ける時にもですね、いろんな諮問を持っていく、理解してないダメだとかですね、そういう形で行くかもしれません。でもやはり待ってくださいと、肥やしをやってみますと、周りを掘ってみますと、これは何でしょうか。これは牧会ですよね。牧会、伝道、牧会して、それになかなかこう合わない人がいるときに肥やしをやるとか、お世話をする、温かい言葉を語るとか、一緒に食事をするとか、そういうような形で行くですね。まあ、先ほど今日来た時に長老さんと2回で話して、まあ、ちょっと申し上げたんですけども、私盛岡にいた時ですね、学生がいたんですね。彼がですね、牧師館に1年ほど居候したんです。自分の家内が居候してた子ですから、牧師館に住まわせたんです。何もそういう義理も何もないんですよ。ただ彼は非常にそういう面では心の問題を抱えていたので、それで牧師館に住むようになって、朝と夜食事、まあ、昼は大学で食事できます。朝と昼夜食事をし、教会の牧師館で寝泊まりをする、そういうことをしたことがあります。彼は大学卒業して仙台に就職してですね、でこちらの教会で僕お世話になったんじゃないかと思うんですけども、それから2年後ぐらいにして結婚式があって、まあ、高橋先生の時に結婚式ここであげたと思うんですね。そういう、あと白萩で披露宴があったような感じでしたけども、覚えています。そういう方々が、私いろんな何人かの方々がそういう形で教会に泊めたり、食事を出したり、お茶を差し上げたり、いろんな心の問題を抱えている人たちがいっぱい扱ったことがあります。そういう意味ではいい人だけですね、だけじゃないんじゃないかという思いを持ちます。肥やしをやってみますと、そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してくださいと。切り倒すのは誰でしょうか。教会ではないと私は思います。神様ですからね、教会が神に代わって切り倒すことはできないと私は信じております。待って、忍耐して待つ、そして育てるですね、諦めるのではなく待つ、 忍耐して待つ、そして待ちながら祈ってくる、これが教会ではないか。その中で一軸の木の盾の中でマルコやマタイの後でイエス・キリストは十字架にかかられたわけでもあります。大切なことは待つこと、ただ待つのではなく祈ることで待つのであります。神が必ず成長を導き、身を豊かに実るようにしてくださる、これを待って祈って待つ、それが教会の愛だと信じます。信じる信仰も大事ですね。イエス・キリストが共にいて支えてくださる、土を掘り肥やしを与えてくださる、心がたやがされるなら柔らかくなる、栄養分をたくさん蓄えてくる、見守ってくださることを信じます。この世に必要のない人はいない、無駄なことはない、みんな大切な神の子である、そういうところから教会の伝道が始まるのだと信じます。お祈りいたします。恵みの神様、地区のマジャロの中で今日は講談交換をそれぞれ地区の7つの教会が行いました。それぞれの上に神の恵み祝福がございますように。特に仙台東6番町の上に長い歴史を持ち、仙台の中で特別なまた選ばれた教会でもありますから、主がどうぞ託された仲本牧師、長老執事の役員の方々、信徒の方々の上に神の豊かな恵み祝福がございますように、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌522番。 それではお立ちいただいて、正英542番、祝祷・高祖をもって本日の礼拝を閉じます。
仰ぎ恋願わくは、我らの救い主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しきお交わりが、あなた方一同と共に、今も後も、よよ限りなくあらんことを。アーメン。